本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編169節から170節です。私の叫びが御前に近づきますように、主よ、御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように、御言葉の通りに私を救い出してください。アーメン。今日の本文は詩編119編の最後の22番目の連の2つの句節です。2つの句節の御言葉から叫びの意味を考え、これから生きていく中で叫ばなければならない時に何が必要であるかを考えてみようと思います。169節と179節です。私の叫びが御前に近づきますように、主よ、御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように、御言葉の通りに私を救い出してください。詩人はなぜ神様に叫んだのでしょうか。何の理由もなく叫ぶことはないはずです。詩人の叫びを考える前に、まず人々が一般的にどのような時に叫ぶのかを聖書から2つの例を通して見てみましょう。創世記18章を見ますと、ソドムとゴモラの時代に叫びがありました。この時は正義と公義が崩れ去った時であり、その叫びは不義と罪悪を告発する叫びでした。神様はこの叫びをお聞きになり、御使いを送ってソドムとゴモラを滅ぼそうとされました。創世記41章を見ますと、ヨセフがエジプト全地を支配した時、その地に叫びがありました。それは7年にわたるひどい飢饉の時で、エジプト全土の人々が飢えていました。その時の叫びは、その地の民がエジプトの王パロに向けた叫びでした。このように人々が叫ぶ理由は様々ですが、正義と公義が崩れた時や生きることへの脅威を受けた時であることが多いはずです。詩編119編の詩人の叫びの理由もまさにここに該当します。今日の本文で叫びと訳されているヘブル語リナーの本来の意味は、きしむ音または叫びです。この言葉は価値が中立的な意味を持っています。苦しさや辛さの時だけに出す声ではなく、大いに喜び楽しむ時にも出す声です。聖書の多くの箇所でこの言葉は歌うとも訳されています。つまりこの言葉は文脈によって喜びの声、喜びの歌としても、苦しみの声、苦しみの叫びとしても用いられます。今日の本文の叫びは後者を意味しています。この言葉の本来の意味がきしむ音または叫びであると言いました。物がきしむとき、それはその物が正しく組み合わされていないときです。家具や物からきしむ音がしたら、私たちはそれを正しく直します。同じように人間社会が正しく機能せず、きしむ音を出すとき、神様はその音、すなわち叫びをお聞きになり、その音がしないように手を伸ばされるのです。詩人は神様に叫び求めることで、正義と公義が崩れ、苦しみにある自分と国がこれ以上きしむ音を立てないようにと願ったのです。しかし詩人はただ苦しさからの悲鳴として叫んだのではありません。170節の私の切なる願いという表現の通り、彼の叫びは神様に向けられた切なる祈りでした。では 私たちは家庭や生活の場で直面する経済的、精神的、肉体的な苦痛、未来の不確かさ、生きることへの脅威などで非常に悲しみや苦しみを感じるとき、詩人のように叫びを持って神様に祈らなければならないのかという疑問が生じます。神様は私たちが叫び求めてこそ、求めるときだけ答えてくださるお方なんでしょうか。福音聖歌、主だけを見つめるの歌詞を見ますと、神様は愛の目であなたをどんな時も見つめられ、神様は慈しみ深い耳をあなたに傾けられ、暗闇には明るい光を灯してくださり、あなたの小さなうめきにも応答され、あなたがどこにいようと主に向かって主だけを見つめる。この歌詞のように神様は神様の子供のうめきを聞いてくださいます。この点は否定することができません。しかし、すべてのうめきが祈りを意味すると断定することはできません。うめきと関連した聖書の例が、出エジプト記6章5節にあります。神様がモーセに言われた言葉です。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。ここでの嘆きはただ苦しさのあまりに出たうめき声であって、祈りを意味しているわけではありません。当時イスラエルの民は400年の奴隷生活により、神様がどのようなお方であるのかをよく知らない時代にありました。祈りの対象は誰であるのかもわからない中で、苦しみと労苦の中から漏れたうめき声なんです。出エジプト記6章5節で、神様は彼らの嘆きを聞き、契約を思い起こされたとあるのは、アブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約の民を憐れまれたという意味であり、彼らの祈りに応えたという意味ではありません。祈りの対象を知らずに出す嘆きは、不信者も信じない者もあげることができます。もちろん神様はご自分のこのうめきには常に耳を傾け、憐れんでくださいます。そして神様は適切な時にこの苦しみと痛みを取り除いてくださいます。しかし神様の子供はその時がいつかを知らないので、ただうめくだけではなく、主に叫び求めるべき時には叫び求めなければなりません。叫ぶべき状況で私たちは叫んでいるでしょうか。またこのような問いも出てきます。必ず叫ばなければならないのか。変わらず礼拝を捧げ、奉仕と仕える働きに忠実であるなら、小さな声で願うだけで良いのではないか。それでは叫ぶことは信仰が弱い人のすることなのでしょうか。この世で肉体の死を経験せずに昇天した預言者エリアは信仰の小さい人ではなかったはずです。そのエリアでさえも予期せぬ困難の中で神に叫び求めたことがありました。第一列王記17章を見ると、アハブの罪のせいでイスラエルに3年半の間雨が降らなかった時、神様はエリアをケリテ川のほとりに遣わし、カラスを通して養われるようにされました。そして川の水が枯れると、シドンのサレファテのヤマメの家に遣わされてパンを食べられるようにしてくださいました。サレファテのヤマメの家の暮らしが豊かだったので、神様がエリアをそこに送られたのではありません。当時その家には一握りの粉と瓶の中の少しの油しかなかったのです。しかしそのヤモメはエリアのためにパンを作りました。すると地に雨が降る日まで亀の粉が尽きず、瓶の油がなくならないという奇跡が 送りました。ここまで聞くととても感動的な話です。ところがこの出来事の後、サレファテのヤモメの息子が病にかかり重病となり、ついには死んでしまう出来事が起きました。ヤモメが息子が死ぬ前に見ていた奇跡は、息子の死によって何の意味もなくなり、喜びの記憶も消えてしまいました。サレファテのヤモメはエリアにこう言いました。第一列王記17章18節です。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。ヤモメの言葉を聞いた預言者エリアはとても当惑したはずです。預言者エリアがこの状況で何をしたかを第一列王記17章20節21節でこのように明かしされています。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。信仰が良いからといって叫び求めないということではありません。私たちは予期せぬ出来事に遭遇します。神様のすべての御業を人がどうして知り尽くせるでしょうか。切迫した状況では叫ばずにはいられません。預言者エリアの叫びによって子供は生き返りました。福音書にはイエス様がヤモメと裁判官の例えを語られた後に仰せられた御言葉があります。ルカの福音書18章何節です。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。主は弟子たちに教えられました。夜昼呼び求めるとき神様はその訴えを聞いてくださると。注目すべき点は、祈っている人は力のないヤモメであり、その祈りの内容は呼び求めていることが解決することです。イエス様の例えは説教の冒頭で例に挙げた正義と公義が失われた状況で苦しむ叫ぶ人を神様が聞かれるということと同じ文脈になります。ここで反復的な質問をするしかありません。神様は叫び求める祈りにだけ答えてくださるのか、切迫した状況では自分の部屋にこもって厚い布団をかぶって叫ぶか、山の祈祷院や都市の教会の合同祈祷会に行って叫ばなければならないのかです。必ずしもそうではありません。神様は私たちの小さな祈りの声、うめきにも応えてくださいます。ただし叫び求める祈りには切なる思いが込められています。大きな大声を出さなくても切なる思いがなければなりません。言葉にならない叫び、切なる思いが必要です。イエス様がゲッセマネの園で祈られた時、地にひれ伏して祈られました。その時に大声で叫ばれたとは記されていません。しかし弟子たちに聞こえないほどの沈黙の祈りをされたのではなく、主は父なる神様に切に祈られました。ルカの福音書22章44節です。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。私たちには大声の叫びであれ、言葉にならない叫びであれ、 切なる思いのこもった祈りがあるでしょうか。エレミア書33章3節の前半部に神様がエレミアに語られた御言葉があります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え。神様は私を呼べと言われます。詩編119編の詩人も叫び求めました。エリアも叫び求めました。エレミアも叫び求めました。哀歌を見ても神様に叫び求めたと証言されています。私たちも叫び求めるべき時には叫び求めなければなりません。では叫んだからといって現実の困難がすぐに消えるのでしょうか。神様がエレミアに私を呼べと語られた時、彼は衛兵の庭、すなわち牢獄に閉じ込められていました。神様がエレミアが囚われていることをご存知なかったわけではありません。ご存知でしたが、直ちに解放されるようにはされませんでした。私たちは非常に悲しく苦しい状況にあるとき、神様がそれをご存じないはずがありません。しかしその状況からすぐに抜け出させてくださらず、むしろ私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えると語っておられることを考えなければなりません。叫び求めるなら答える、ただし答えるときは私が定めるということではないでしょうか。私たちは叫び求めつつ神様の時を待たなければなりません。その時まで忍耐が必要です。エレミアにとって応答の時は神様の救いの計画の中にありました。私たちが置かれている状況がエレミアのような特別な状況ではなく一般的なものであるならば、私たちにはどのように待つべきでしょうか。今日の本文に出てくる詩人の告白のような待ち方が必要です。この待つということは、いつ時間という概念を超えてどのように方法という概念を含んでいます。今日の本文169節をもう一度お読みいたします。私の叫びが御前に近づきますように、主よ、御言葉の通りに私に悟りを与えてください。後半の御言葉の通りに私に悟りを与えてくださいは、170節の御言葉の通りに私を救い出してくださいと平行関係を成しています。両方の句に共通する表現が御言葉の通りにです。では御言葉の通りにとは何でしょうか。モーセ五章を見ると、不義を受けた社会的弱者が神様に叫び求めると、神様がその叫びを聞かれるという内容があります。その一例が出エジプト記22章23節です。神様が語られた御言葉です。もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。神様はこのように叫ぶものを見捨てられません。ではここでも繰り返し、叫びの祈りは全て答えられるのかという質問が出てきます。神様を信じる人であっても、神様との正しい関係にないならば、叫んでも応答を得られない場合があります。神様は預言者エレミアに民のために鳥なしの祈りをするなとおっしゃいました。ちなみにエレミアは南ユダが滅亡する時代に活動した預言者です。エレミア書11章14節です。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。彼らが災いにあって私を呼ぶときにも私は聞かないからだ。ここでは 先のエレミア書33章3節の私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、とは違い、叫んだり祈りを捧げたりしてはならないとおっしゃられています。神様はエレミアの叫びだけでなく、民が叫んでも聞かないと断言されました。では、叫んでも応答されない理由は何でしょうか。その理由について神様はエレミア書11章10節で明らかにされました。彼らは私の言葉を聞こうとしなかった彼らの先祖たちの咎を繰り返し、彼ら自身も他の神々に従ってこれに仕えた。イスラエルの家とユダの家は私が彼らの先祖たちと結んだ私の契約を破った。叫んでも応答されない理由は神様の御言葉を聞こうとしなかったからです。神様を神様として認めなかったからです。民が御言葉を聞こうとしなかったから、あるいは少し神様を顧みなかったからといって神様が民の叫びを退けられるのは理解できないという方もいるかもしれません。しかし彼らが一度や二度そうしたわけではありません。絶え間なく拒み、背きを繰り返し、その数は数えきれないほどでした。エレミア書11章13節がその証拠です。神様はこのように語られました。なぜならユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもあり、あなた方は恥ずべきもののための祭壇、バールのために生贄を焼く祭壇をエルサレムの通りの数ほども設けたからである。生活のあらゆる領域で神様に背く者が見していました。彼らの生活のすべてが神様のいない人生でした。そのため神様は長く忍耐された末についに懲らしめの時を定められました。神様はその固い御心をエレミアに次のように伝えられました。エレミア書14章11節から12節です。主はさらに私に仰せられた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らをことごとく立ち滅ぼす。神様が叫びを聞かれない理由は御言葉を拒み、神様を神様として認めなかったからです。この民は御言葉を拒みましたが、詩編119編の詩人は叫ぶときに御言葉を根拠にしました。御言葉の通りに私を救い出してください。御言葉に基づいて祈る人は祈りの対象を正しく知り、神様との正しい関係の中で御言葉を聞こうと努める人です。たとえ不従順による過ちと罪があったとしても、御言葉の通りに自らの過ちと罪を悟り、悔い改めの心を込めて祈るでしょう。そのように叫ぶとき神様は聞いてくださるんです。ここで一つ質問をしてみようと思います。神様がエレミアに民のために叫ぶなとおっしゃいましたが、もしその民が悔い改めて叫んだとしたらどうなったでしょうか。果たして南ユダは滅亡したでしょうか。エレミア書26章13節です。神様がエレミアを通して語られたこと御言葉です。さあ今あなた方の行いと技を改め、あなた方の神主の御声に聞き従いなさい。そうすれば主もあなた方に語った災いを思い直されるでしょう。エゼキエル書18章32節でも神様の本心を知ることができます。私は誰が 死ぬのも喜ばれないからだ。神である主のお告げ。だから悔い改めて生きよ。神様は悔い改める者を滅ぼされません。けれども南ユダは最後まで立ち返ろうとしませんでした。私たちの叫びに応答がない場合、それはまだ神様の時ではない場合もありますし、不従順の生活から離れていない場合もあります。悔い改めて不従順の生活を捨て、主の御言葉に従って祈るなら、その叫びを神様が背かれることはありません。そして注目すべき部分は169節の御言葉の通りに私に悟りを与えてくださいです。詩人は悟ることを願いました。主の御言葉に従って悟ることを願いました。これは叫びの祈りの後、申命記29章4節にある悟る心をくださったという御言葉の通りに悟ることを求めたといえます。また別の見方をするなら、神様に叫んだ後、神様が語られる応答を聞こうとする意思でもあります。御言葉を思い起こすか、あるいは聖霊様のお働きを通して神様の御心を悟るか、いずれにせよ私たちには神様の応答に耳を傾ける時間が必要です。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えの御言葉の通り叫んだ後に神様から聞く時間が必要なのです。私たちの祈りは叫ぶことで終わってはなりません。私たちの教会が沈黙の祈りを行う理由はここにあります。蒼天祈祷会には沈黙の祈りの時間があります。火曜の鳥なし祈祷会は叫びの祈祷会とも言えますが、終わる時に短く沈黙の祈りの時間を持ちます。そして祈祷会ではなくても私たちの教会には個人が沈黙の祈りを捧げられる沈黙の祈りの部屋を備えています。祈りとは神様との交わりの時間です。対話の時間です。叫びで終わるのは厳密に言えば正しい祈りではありません。叫びで終わるだけなら文字通りきしむ音で終わってしまいます。そうなれば神様との関係は深まりません。神様との関係を深めるためには叫びで終わらず、御言葉を通して語られる神様の御声を聞く沈黙の時間が必要です。この時間が長ければ長いほど神様との関係は深まります。教会の皆さんが叫びの切なる祈りの後に沈黙の聞く祈りを通して次の御言葉通りの応答を受ける恵みをいただけますようにお祈りいたします。詩編107編19節20節です。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。アーメン。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちにイエス様の御名によって祈ることができる恵みをお与えくださり感謝いたします。このようにきしむ音が鳴るとき、それを正してくださり、正義と公義が崩れ不義のゆえに叫ぶときに応えてくださる神様が私たちの父となってくださることを感謝いたします。このような恵みを知りながらも苦しみの中で神様に叫ぶ求めないことがないようにしてください。主が汗を血の雫のように流されるまで祈られたことを覚え、私たちにもそのような切なる祈りを与えてください。たとえ過ちと罪のゆえに叫ばざるを得ない状況であったとしても、神様に立ち返り御言葉の通りに従う生活へと変わっていく悔い改めの恵みをお与えください。 苦しみの中で自分の思いを持って叫ぶ時にも、主の御言葉を思い起こさせてくださり、その御言葉に従って祈るものとならせてください。また、叫ぶような切なる祈りの後に、沈黙して聞く祈りの中で、主の御言葉によって悟りを与えてくださり、応答の恵みを与えてください。そうして、主の御言葉に自分を合わせる生き方、主に捉えてくださったのを得るように走る生き方、召されることにふさわしく歩んでいけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。